青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきがさまざまなスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは作家編集者でもある瀬地浩さんをお招きしました。瀬地さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
瀬地浩さんについて簡単にご紹介させていただきますと、瀬地さんは数々のヒット書籍の企画編集に携わってきた編集でもありライターでもあり、昨年上司された初の著書隣の小さいおじさんが大きな話題を呼び、さらには新刊もっと隣の小さいおじさんも即増刷するなど、今注目を集める作家さんであります。で、今回はそんな瀬地さんと小さいおじさんのご紹介や、瀬地さんを通じて小さいおじさんが伝えたいことについていろいろお話をお伺いしたいと思います。瀬地さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず瀬地さんに、こうリスナーさんも小さいおじさん、隣の小さいおじさんって何っていうことと思うんですけど、はい、本当にあの全くあのまだ本を読まれてない方とかが、瀬地さんがこの小さいおじさんとこう出会ったきっかけとか、そういったことからまずお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、私が14歳の時に、はい、中学2年ですね。でその14歳の11月の下旬だったんですけど、
はっきりと覚えてらっしゃるんですね。
覚えてます、はい、日にちまで覚えてるんですけど、はい、ちょうど友人たちと遊んで、夕方、夜にかかる時間帯でちょっと小雨が降ってたんですが、はい、自転車で帰る時に、はい、うち福岡市の結構マンモス団地に住んでたんですね、私、はい、でその団地の、僕の住んでる棟の、その棟は35棟だったんですけど、はい、そこのすぐ近く の駐車場ですね、自転車を置く駐輪場の隣にあの駐車場があって、
なんか想像はできますね。
できますか、はい、あの青空駐車場で結構大きいとこだったんですけど、うん、そこを一周して駐輪場に自転車入れるっていう、結構ね中二病的な、なんていうんですかね、その中学生がよくやるような変なあの自分のルーティーンがあって、でその日も、ぐるっとこう回って駐輪場に向かおうとしてたら、はい、すごいねなんか変なその薄茶色のそのものがなんかうずくまってて、
はい、
で最初ね何だろうと思って、で自転車止めてこう見てみて、
はい、
でなんだ石かなんかかなと思ってそのまま行こうとしたんですね、はい、ただそれがちょっと動いたんですよ、
はい、
であれ動いたぞと思って、なんかその、それこそネズミかハムスターか、
そうですよ、動物かなと思いますよね、
動物かなって思いますよね。でその動物かなと思って、で近づいた時に顔が見えたんですね、ギョロッとした人間みたいな、なんとなく、
なんとなく、
なんとなく、でうわっと思って、本能的にちょっとこれ近づくとやばいかなって、思うじゃないですか、もちろんそういう情報ないですから、あの時代、
そうですよね、
年代で言うと、1979年です、の11月です、
まだ何にも SNS も何にもない時ですもんね。
何もないです、ちなみにムーっていうオカルト雑誌あるじゃないですか、
はい、
私ムーはほとんど実は読んだことないんですけど、ムーっていうオカルト雑誌が、創刊したのが確かねその前後なんですよ。あ、
そうなんですね、
前かね後かね、どっちかだったんですよね、なので私にそういう情報も全くないですし、なのでもう気持ち悪いんでとりあえず家に帰ろうと思って、その日家にこう帰って、で、彼が後で聞いたら、はい、その時もう僕が見えちゃったわけで、はい、僕ともう同期してたんですね。
ああ、そっか、
シンクロしてたんです、
ええ、もう見えたってことがお互いは、分かったってことですもんね、ええ、
で僕も見えてるし、向こうはもちろんあの最初からもう見えてるわけで、次に出たのが僕の家の、はい、その机の下に出たんですよ、
はい、
でそれはお鍋をやって、はい、台所から自分の部屋に戻ってくるときに、はい、椅子を引いたら僕の机の下にいて、それはもうちょっと、心臓がバクバクしたとかっていうレベルじゃないんですよね。
ギャーみたいな感じですよね、
本当にびっくりするとね、 人間ってね声出ないんですよ。それもね初めて経験して、で、台所で洗い物してるそのお袋にちょっと来てくれって、はい、親父とあの関係があのかなり悪化してたので、うん、お袋にちょっと来てくれって言って、でお袋はもうなんかド発展つくみたいな感じで、うん、もうめちゃくちゃ忙しい、晩御飯の後片付けみたいなね、はい、で連れてきて、でも何もないと、
そこを見ても何も、
うん、何もない、何もなかった時の僕のその罰の悪さみたいな、うん、でそのまあまあ何事かと思って、うちの弟とか、はい、あと同居してたあの父方のばあちゃんとかがなんかこうやって覗きに来るんだけど、はい、なんかちょっとあのヒロシが一人で勝手に騒いでるみたいな、
うん、そうですね、中学2年生だし、うん、ヒロシが勝手に騒いでるみたいな、そうそう、ヒロシが
勝手に騒いでるみたいな、ね、
なんかすごい想像つきますね、
つきますか、
はい、
うん、でそれで、まあ、終わってしまい、お袋はもう無言のまま怒りの表情で台所戻っていき、
忙しいのにみたいな感じですよね、
そうそうそう、うん、で親父はもうタバコ吸いながらあの寝そべってナイター見てるっていうね、まあ、あの巨人のファンなんで巨人戦がテレビでやってましたから、
昭和のすごく、ね、団らんの、そうそうそう、意味ですね、うん、
でそこからですね、結局後々僕は彼に聞いたのは、はい、こいつはいけると思ったみたいで、おじさんの方がね、
おじさんがね、うん、
でまあそういう出会いがあって、さらに、ゲームセンターなんか、まあ、本にも書きましたけど、はい、ゲームセンターで、友達と遊んでる時にそのテーブルゲームなんで、テーブルの上に現れて、うん、その時に初めて、周りに人がいっぱいいますから、はい、あんまり怖さがないんですよ、うん、怖さはないんだけど、恐ろ恐ろこうずっと見てたら、うん、大体 その彼の生態というかもう分かってきて、体ちょっと透けてるんですけど、はい、人間じゃないですよね、どう考えても、どう見ても人間じゃない、
大きさ的にも、ね、
大きさ的にこんなにこんな8センチぐらい、8センチの人間なんてまあいないじゃないですか、
いないですよ ね、
いないですよね、うん、そういう今、まあ、あのインターネットがあるんでね、いろんな情報をみんなつかめるんですけど、うん、当時そんなのは、まあ、オカルトであって、今の言葉で言うと都市伝説、
はい、
でそんなものはいないっていうのが多分世の中の9割だったと思うんですよ。
そうですね、
うん、お話とか物語とかファンタジーの類でね、うんうん、
はい、
なんだけどこれなんかいるわと思って、でそこからだいたい月に1回とか月に2回とかそういう頻度でちょこちょここう出てたんですけど、
で広瀬少年は何も、はい、もうちょっと怖すぎて誰にも言わないみたいな、うん、
言えないです、
状況だったってことですよね。あのね、
そう、それもね、本出した後でいろんな人に、なんで例えば身近な人にね相談しなかったんですかって、うん、できないですよ。
確かになんかこう、もう本当にその当時って、うん、おかしくなったと思われますよね。
そう、うん、完全に例えば脳が壊れた、おかしいとか、うん、あるいは心の病気とかね、うん、心の病とか昔そういう言葉あったじゃないですか、はい、そういうふうに片付けられちゃうのがまあ関の山だなっていう、うん、で私はそれ以上に何か確証をつかんで、そこからその後自分ではっきり分かったら友達とか親とかに言おうと思ってたんですよ。
なるほど、そこちょっと気概があったんですね。
ありました、ありました。
あとそれからお母様たちも優しい感じで、うん、どうしたのひろしって寄り添ってくれたら、うん、もしかしたら、うん、でって言うけど、もうってこう何やってんのみたいな感じで、
そう
ちょっとこうバイバイって感じされちゃったから、うん、言わない気持ちもぐっとそこで固まっちゃいますよね。
もうね、博多文化の両親そのまま、はい、福岡の両親そのままですから、
はい、
そんなね寄り添うなんていうことはねないですね。
そうですね、今話聞いてたら、
僕ね口が悪かったり、まあ親父譲りなんですけど、生意気なこと言ったりとかってもう小学生の頃からしてたんで、
はい、
親にはねどんだけボコボコにされたか分かんないぐらいなんですよ。本当に今もう完全にドメスティックバイオレンスだと思うんですよね、
今思うと
、うん、だけど我が家では普通だったから、うん、でうちの親父はもう星一徹みたいな人だったんで、近所でも有名だったんですよ、
はい、
僕の友達界隈でも、うん、いやもうせっちゃんとこの父ちゃん怖いけんって言われて、うん、もういつまでも遊びたいんだけど、お前の父ちゃんに怒られるけん俺帰るみたいなね。
絶対言えないですね。
言えないですよ、
うん、そうですね、そこはなんか皆さんその時代とその家庭背景を理解してもらいたいですよね、
うん、そうなんですよね。
でもなんか分かります。
そうだから、まあ本当にうつうつとずっとこう暮らしてるうちに、うん、まあ高校入りました。受験が終わって、うん、で高校1年生すごく楽しかったんですけど、うん、友達もたくさんできて、うん、ね頻繁に見えるようになったんですよ、大体そのあたりから。高校上がって、
はい、
で、まあ、僕はそういう、 文化部とか、運動部とかそういうのにもう所属しないで帰宅部だったんで、はい、で友達となんかいろいろ遊んだりとかなんとかってこうやって適当なことやりながら過ごしてて、だけど頻繁に見えるようになってくるんですよ、だんだん。
その時は会話はないんですよね。
ないです、ないです。
ただ見える、
見える
アイコンタクトぐらいな、
そう、
あ、いるみたいなぐらいですね、うん、
だけどものすごくね、気にならないんじゃなくて気になってしょうがないんですよね。
そうですよね、う
ん、授業中にね、例えばそのこれね多分初めてする話なんですけど、はい、授業中って普通静かにまあみんな授業聞いてるじゃないですか、
はい、
だけどその彼がまあその教室の中を走り回るわけですよ、歩き回って走り回るわけですよ、
はい、
でなんかいろいろなんかしてるんだけど、今考えたらその空間の中にいるいろんな存在とかいろんなものをチェックしてる、
はあ、
うん、で、
まあ、そうです、人間以外のものがもしかしていたりとか、同じ高次元の存在がいたりとか、
そうそうそう、
今思うと
高次元だったらいいんですよ、
う
ん、
ああ、そうか、
要するに低次元の、
ああ、
あの浮遊霊とか自爆霊とか未浄化霊も学校はたくさんいるので、
う
ん、で人がやっぱそうやって集まってくる、多感なエネルギーの時期の子供がたくさんいるところっていうのは未浄化霊がたくさん集まってくるのでらしいんですね、
はい、
なので後で聞いたらたくさんいたと。ただ僕はそんなもの見えないし、でも彼は見えてるので何してんだろうなと思って、もうね授業の内容なんか全然
そうです、
全然入ってこないんですよ頭
で、くるくるくるくる回ったりとかやってたら、
うん、でね結構ね中学校の時は割と成績良くて、
はい、
で福岡の割とまあ、県立高校で割と進学校って言われてるところに入ったんですけど、
はい、
もう集中力がなくなって何もかも、
はい、
でどんどんどんどん成績下がってって、
はい、
で結局ね1年生終わる頃の時にね下から2番目とか3番目ぐらいでしたね。
まあ、だってねそんな授業の仕方だったら、うん、本当に勉学にはもう本当に集中できないっていう状況ですもんね、
うん、だからもうだんだんねぼんやりしてくるんですよ頭が。なんか本当に自分のあれが壊れたんじゃないかと思って、
はい、
でチラッと見ると、まあ、いると、はい、自分のその視線のその画角っていうんですかね、はい、その中にいると。そうすると僕の防御としては目つぶるしかないんですよ。目つぶると見えないですから。で何も聞こえてないし今と違って、うん、だから目つぶってると何も見えないし、まあ、楽なんですよね。ただ寝てる時以外にずっと目つぶってるって難しいじゃないですか。
先生に怒られそうですよね。設置って、
まあ寝てんのかみたいなね。
そうですよね。
何回もそれ言われたし、いや寝てんじゃないと、もううんざりしてんだっていう。
でもよく設置、本当広少年はその時に誰も相談しなかったですね。もうできないとはいえなんかもうおかしくなりそうですよね。うん、
仲いい友達が何人かいたので、はい、よっぽど言おうかと思ったんですけど、おそらく大丈夫やって言われて終わりです。で、はい、親に言うと今度は病院行こうって言われますよね。
そうですよね、ええ、
だからもうどっちかだと思うんですよ対応が。
絶対そうだと思います、う
ん、でそのこういう自分にもその結末が分かってたんで、で2年生上がってゴールデンウィークの前ぐらいかな、もう完全にその自分がもう嫌になって壊れて、で登校拒否になったりとか、
はい、
でまあまあそのもう本当に、家に友達とか来るわけですよ、はい、どうしたみたいな感じでね、どうしたのこうしたのねえよって思いながら、それがこうだんだん続いていくと最終的には僕がよく今いろんな動画で言ってますけど、はい、自殺とか自死っていうことを初めて考えちゃうわけですよね、うん、生まれて初めて、
ね、
ま
あ、一人だけで悩んで、
う
ん、
そうですね、16、17ぐらいの時でしたけど、はい、その方が楽だなっていうふうに考えちゃうわけです、
はい、
で考えて考えて、実際にじゃあどうやったら楽に死ねるかなっていう、うん、飛び降りたら痛そうだなとかね、うん、助かったらどうしようとか、
あと情報もないし子供だから
ないです、
そういうことを考えて、
そう、はい、なのでなんかそのなんかナイフで切ったらどうなるだろうとかね、うんうん、でもこれ確実に死ねるわけじゃないよなとかってね、うんうん、なんかもう葛藤してる時に急にいなくなったんですね彼が。で急にいなくなって、まあ、楽にはなるじゃないですか、
はい、
あ、これいないぞと思って
何見えなくなる、
見えなくなる、うん、すごく楽になるんですよ、うん、で楽になって高校を、まあ、卒業しました、
はい、
浪人しました、うん、でその時に実はうち結構そんなに浪人したといっても絵に描いたようなちょっと貧乏ぶりだったんで、
はい、
親父も会社辞めてましたし、はい、自営業っていうのなんか名ばかり自営業みたいな感じだったし、
う
まあ、不況の時期だったんだね、うん、でその時に僕バイトしてたんですよ、
はい、
喫茶店でね、
はい、
でその喫茶店に出るようになって数年ぶりに彼が、
はいはい、
でそこからは僕は、うん、全然怖さっていうのがなくなっちゃったんですよ、うん、久しぶりに出たな、うん、
あでも、まあ、広瀬さんでもちょっと成長年齢的にも成長してたし、ねうん、ちょっと受け入れるキャパがちょっと増えた
ちょっとだけ増えたんでしょうね
増えたのかもしれないですよね、
何かわからないけど、うん、例えば喫茶店のそのカウンターの働いてるところそれから客席まあ、いろんな空間あるじゃないですか、でそこでちょこちょこちょこちょこやってるから、まあ、バイトしながらあいつ何やってんだろうなと思いながらなんでお客さんの頭の上には乗るのに、うん、この人には絶対近づかないでじーっと見てるんだろうっていうね、いろんな人につくわけじゃないんだな、だんだん
広瀬少年のそのいろいろ
観察日記ですよね、
うんうん
うん、で本当は浪人生だから、うん、予備校なりなんなり行ったり勉強しなきゃいけないんだろうけど、うん、もうとにかくねそれどころじゃだんだんなくなってくるわけですよ、うん、でドアベルってカナカナって鳴るやつ、
はい、
あれでね消えるんですね、
音で、
うんうん、あとは僕はそのバイトの時はなかったんですけど、同じアルバイトの女子なんかがグラスをねパリンって割った音、うん
はい、
あの音なんかでおじさんシュッと消えちゃうんですよ、で見ててあこれ高い音で消えるのかと、じゃあ低い音ってどうなんだろうなと思って、低い音でなんかうーとかつってなんか低い音声とかするとそれはね全然何もしないし、
実験みたいな感じですね、
うん、逆に僕がなんかあーとかって低い声やってると、うん、バカじゃねえかこいつっていう顔でじっとこっちを見てるから何やってんだお前みたいな感じで、でそういうのをこう本当にだんだんね日々楽しくなってくるわけですよ、
うんうん
うん、
パートナーっぽくなりますよね、ああやったらこうとか、うん、まあ、理解してくるのか、だんだんと向こうの生態
を、だから勉強用にねノートをこう作ったりとか、はい、まあ、皆さんしますよね、うん、受験生って、でそこに途中からねその観察みたいな感じでいろいろ書き始めて、
はい、
そっちの時間の方が長くなっていくわけですね、だんだんあこれやばいなと思って、で11月の頭ぐらいにもうアルバイトを辞めて、
はい、
でもう瀬地君大学とか辞めてね受験とか辞めてここでバイトすればみたいなこと言われたりしたんですけど、はい、いやそういうわけいかないんで、
うん、
でまあ貯めたお金でね受験料の代わりにしたりとか、まあどっちみち生活費でいろいろ金かかるだろうからと思って、はい、まあ、それ貯めてたんですけど、はい、あと福岡からね行くのも航空代とかいろいろかかるし、
うん、
で受験が終わってで大学決まって初めてその大学の講堂があるんですけど、はい、その講堂の前で、大学受験の間部屋を貸してくれた僕の中学校から の親友がいるんですよ、
はいはい、
上西って言うんですけど、
はいはいはい、
で今も仲いいんですけど、彼は1年先にその大学入ってたんで、上西んちにアパートにこうちょっと居候させてもらって、うんうん、で2人で夜缶コーヒーでちょっとお祝いしてたんですけど、うん、その時に僕の足に初めて乗ったんですよ、
接触みたいな、
それまで一切僕には乗らなかったんです、
はい、
要はよく今おじさんいますかっていろんな人にこう打ち合わせとかね、
そうですよね、
やってて、うんうん、でいない時はいないって言うんですけど、うん、いる時は今 そこで何やってるとか、
うん、
あるいはその方にちょっとくっついてる時はくっついてますよとかって言うんですけど、うん、当時僕にはその時点まで一切くっつかなかったんです、
うん、
でそれは人によって、そういうエネルギーの交換なんで、うん、くっついたりくっつかなかったりっていうことがやっぱあるらしくて、
はい、
で私は全然そこまでくっつかれなかったんで、それはそれで距離感があったんで良かったんですけど、はい、その時僕のスニーカーの上に乗ったんでね、
はい、
ああくっつくんだと、
は
あ、でああだったらちょっと掴んでみようと思って、
は
あ、で掴んでも、はあ、まあ掴めないんですよね、物理的にいるわけじゃないので、はあ、うんうん、掴めない、
は
あ、で変なこう掴みとかやってると何しようとやっていう風にその隣にいる上西君に言われて、は
あ、そうですよね
お前何やってんだみたいな
ね手をね、
う
ん、
そうそうそう、うんうん、
かざしてたら、う
ん、でいやいやなんかちょっと虫がとかね、虫いないんですよ、
は
あ、3月の寒い時期にね虫いないですよ、うん、まあ、いたりもしますけど、
は
あ、うん、でそこからだんだんこう大学入って相変わらず距離を置きながら何日かに1回出たりとか、
はい、
まあ、いる時は何日か連続でいたりとか、うん、で全然気にならなくなって、でアパートの部屋で、ある時、 まあ、僕がちょっとショッキングなことがあって、
はい、
で全然もう朝起きれなくなっちゃって、
はい、
でバイトも休みますっていう連絡をして、
はい、
大学に行かないでぼんやりしてた時があったんですね、
はい、
その時のお昼前に、
はい、
初めて起きてるかっていうふうに言われたのが最初だったんですよ。
でも哲さん本当に鮮明に覚えてらっしゃいますよね。もともと哲さんはなんか私もね他の取材とかでお話しさせていただいた時も、まあ、作家さんらしくいつどこでとか何時とか結構具体的に覚えてらっしゃいますけど、おじさんとのその触れ合いって本当に鮮明に覚えてらっしゃいますよね、ええ、
で忘れてる部分とか、はい、そういう部分ももちろんたくさんあるんですけど、
はい、
そういう時ってね何かの拍子にうちのおじさんからパーンと言われるんですよ、
はい、
であそうだっけっつって、いや俺全然それ記憶にないんだけどって、はい、記憶にないんじゃなくて記憶のデータとしては残ってるんだけど、お前がそれを優先順位にしてないだけだから、はい、今は思い出せないだけだと、はい、お前のデータには全部入ってるっていうふうに言われて、はい、データって言われた時にちょっとねゾクッとしたんですよね。だから人間って何歳で死のうとその何十年その生きた間のデータってのは、はい、一つも欠けることなく、死んであっちの世界に行くときに全部持っていくらしいんですね。
なんか本にも書かれてる感情とか、うん、それが全部めっちゃ持っていくと、
うんうん、特に感情っていうデータがね、
はい、
一番大きくて、
はい、
でまあいろんな体験するわけじゃないですか、
はい、
経験するわけじゃないですか、はい、でそこで起きたものっていうのは人間はその振幅の度合いが、
はい、
振り幅が、
はい、
大きいか小さいかっていうことだけで、全て記録されてると。なので僕が何か忘れてても、時お前こういうふうに言ったよとか淡々と言われて
データとしてね
ゾクッとしますよ、
うん、そうですね。自分は忘れてると思ってるけれども体の中に必ずあるってことですもんね。
ありますあります。
なるほど。そこで初めて声をかけられた。
かけられてでびっくりして、
はい、
最初はそのなんかどっかでどっかのおっさん、まあ、おっさんの声なんですよ。おっさんというか男性の声なんですね。
要は哲さんそう聞こえるってことですよね、
うん、
その物理的に声が出てる
出てるっていうわけじゃないです、
ここじゃないですよね、
はい、
まあ
はい、
まあ、テレパシーっていうとすごい分かりやすいのかもしれないですけど、ポンって言われたのが哲さんに分かる、
ね、はい
はい、
本当は彼らが、人間の脳に入れてるらしいんですけど、
はい、
要はそれがあんまり強すぎちゃうと人間の脳が壊れちゃうんで、
はあ、
適当に口をパクパクしながら、まあ、人型で出てくる場合はね、
はい、
人型で同期する場合は適当に口パクパクしながら僕らの聴覚に入れるようにしてるようにするらしいんですけ ど、
なるほど、
耳栓で耳閉じても綺麗に全然遜色なく聞こえるんですよ、
はあ、
ということはやっぱり微弱なエネルギーで脳に入れてるんだなっていうのが分かります。
でもその時話しかけられた時はもう存在はもうなんとなく認識してるから、うんうん、そこでギャッという怖いというよりは、
うん、
わって話しかけてきたな。
びっくりはしましたね、
はい、
びっくりしましたけど、もうねこっちは実はそのびっくりするとか喋りかけられたとかっていう以上にそのちょっと前に起きた自分の身に起きたことがショッキングだったんで、
はい、
もうねがっくり落ち込んでたから、
はい、
そこでねおじさんに結構愚痴ったんですよ。でそうするとおじさんからそこでもういろんなもう言葉返ってきて説教されて、
はい、
なんでお前あんな風に言われたか分かるかみたいな、
はい、
え、ほんでこんな謎の存在にね俺説教されなきゃいけないのっていう、
あそこでちょっとそういうちょっと反発心も起きたんですね。
ありますあります。だけどいちいち当たってるんですよ、
はい、
でずっとその喋れなくてもずっとそばにいたら分かると。でお前ほんとデタラメな人間なんだよっていうことを自分がいかに迷惑かけてるか分かるかみたいなことをね
説教
説教ですよ。で本に書いたのは本当にあれ一部で、
はい、
本当はねものすごい長い説教だったんですよ、
はい、
でもあそれをね全部書いちゃうと、うん、僕の人間性が崩壊してしまうのでなんだこいつと思われかねないんで。
でもね瀬地博士まだその時は少年は結構荒かったりとか、
はいはいはい、
っておっしゃってましたもんね。
その通りです。
書かれてますもんね。
その通り、
うんうん、
気が短い、
はい、
もうとにかく割と切れやすい
言葉も強い
とか、ね、言葉も強い、うん、声も大きい、それからまあ女子に対してお前呼ばわりする、うん、もうね九州 の、 その福岡にいた時でもちょっとお前あなたそれはないですよっていうようなそういう人間性が、
はい、
東京に来てそのまんまそれをこう出して、
はい、
で一部でやっぱりその大学のサークルとか、はい、その友達とかバイト先のね、はい、仲間なんかにそういう強い方言でやると、
はい、
まあ、喜ばれたりしたんですよ、
うん、
そこでね 多分僕勘違いしたと思うんですよね、はい、どっかで完全に勘違いしちゃってあこれでいいんだみたいな、これ自分のスタイルだみたいな、うん、それが全て間違ってるって全否定されました。
でもなんか今それだけ思うと本当にちょっとミニドラえもん的な感じでもありますよねそうですか、のび太くんに
ドラえもんもっと優しいじゃないですか、いろんなポケットからいろんなもん出してまあ、ね、助けてくれますよね。
でもそのアドバイスしてくれるって本当はすごいそれぐらいな感じですよね、ヒロシ少年に本当強いお前はダメね、これは違うんだろうって言われたってことですよ ね、 すね、うん、一気に、うん、で会話が始まったんですね、そこで
そこから会話が始まって、まあ、今に至るっていう。だから
今に至る
22歳の時に会話が始まったんで、はい、私去年の秋に60になったんで、はい、ちょうど会話をして38年ですね。
そこからはずっと一応会話をして消えることなくっていうこと。
あ、そうですね、
そこで会話をしてそこから瀬地博さんの人生に小さいおじさんありっていうことになるんですよね
はい
ちょっと皆さんもね多分ね引きつけられて、これからどうなるのっていうところで次回に行きたいと思います、はい、いやでもすごく瀬地さんがこと細かく話してくださるんで、皆さんなんか物語をやっぱなかなかね、皆さんもそんなことってあるのっていうことですけど、実際でも瀬地さんは、うん、なんかここだけ言いたいんですけど、本当に今までスピリチュアルをね話してきたわけでも何か宗教を伝えたわけでもなく、真摯にお仕事をしてきて、おじさんにこれをもう書いていいよって、書かないのかっていろんな人生あってこれを上司されてるっていう、そこがすごいとこなんですよね。
そうなんですよね。
ね、
まあいろいろなことがこの本当に5年10年の間にいろんなことがあったんで、はいはい、まあ、それは要は書かないのかっていうふうにおじさんに言われて、はい、何年もやっぱり自分は自分でそれまでやってきた仕事しながら、はい、頭の片隅でこう葛藤しながら、
はい、
でもそれ書いちゃうと自分の名前も顔も出るし、
はい、
結局、うん、仕事も失うだろうし、どうすかな、いやでもそんなことをやるよりも結局、まあ、もう一つの選択肢として何もそういうことは出さない、はい、これまで通り、いろんな作家さんの裏方として仕事を、
はい、
粛々と仕事していけば、
はい、
その収入自体そんなに大したことはなかったんですけど、食べていくに困ることはないだろうみたいなね、まあ本当に困ったらなんか別のことやればいいやっていう、う
ん、でも平穏なというか、そうですね、ある程度決まったここから見える人生ではあったわけですよね、うんうんうん、
ストレスもないですし、うん、今いろんな方面からバッシング受けたりとかいろいろありますけど、
そうですよ、ね、あまりに影響力がちょっと大きすぎてさっきね打ち合わせの時聞いた時、ああでも瀬地さんやっぱり覚悟かというか、まあ、おじさんに覚悟させられたとは言いつつ、やっぱり結構そのねいろいろ本当に真摯にお話ししてくださるからけど、結構覚悟ですよね本当に。
そうですね、そういうのももしもう一つの選択肢を選んでれば、はい、一切なかったわけなので、うん、
はい、
それを選んでたとしてもうちのおじさんは選ぶのはお前だからっていうふうに預けられてたんで、はい、書かないのかって言いながら、はい、俺書かなくてもいいって何度も聞いたことあったんですよ、はい、言ったらいやもうそれいいよと、ただお前のそれは選択だから、
はい、
お前が後悔しなきゃそれでいい、
は
い、うん、でもいつかじゃあ書こうってなった時に、
はい、
自分が例えば体が弱ってたりね、
はい、
何らかの感じでその原稿執筆に向かえなかった時、
はいはい、
その時に後悔しないようになって言われて、
はい、
で後悔って言われちゃうとなんかそれ重いな、その2文字が重いぞと思いながら、うん、確かにまあ今なら書けるな、
やっぱりねこれ、うん、これ80になって書くのエネルギーが体力的にね、
いや多分
とかありますよね、
無理ですね、
うん、だからやっぱり今でしょっていうところではあったってっていうことですよね。
そうですね、
うん、あとこんなふうにいろんなやっぱりこう活動して、まあ、そういうお言葉にもこう精神的に受け止められてっていうことってやっぱエネルギーがそれこそ必要だから、うん、タイミング的には本当に今だったってことですよね。
そうなんでしょうね、
はい、それでその小さいおじさんとはどんな存在なのかとかは次回また詳しくお話お聞かせ願えますでしょうか。
はい、はい、分かりました、
ありがとうございました、
はい、
ここまでのお相手は青柳ゆきと
瀬地博史でした。
瀬地さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。